おはようございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は今自分ができることを誰かにするっていうのは与える、そうギブの行為の一番身近な一つだよっていうお話です。できることをやるっていうのはもうすっごい当たり前のように感じるかもしれないんですけど、楽にできることって人それぞれ違うんですね。やらされてるからできることとか、あと求められてるからできることってたくさんあると思うんですよ。仕事に行かれてる方だったらもうなんとなく想像できますよね。本当は性格に合ってないけど人前で喋らなきゃいけないからプレゼンしてるとか、本当はこういう時って楽じゃないな、楽しくないなって思ってるけど長距離運転してるとか、いろんなものがあると思うんですけど、楽にそして楽しくできちゃうこと、これを誰かにプレゼントするっていうことは一番敷居の低いギブの行為なんですね。そしてギブっていうのはすればするほど自分にいいものが返ってきます。もちろんこのギブの内容が相手にとっていいものだからこそ幸せな行為が巡り巡って返ってくるんですけど、悪いこと、嫌がらせとか悪口ばかり言ってるとか、相手に対してあまり好まれないよなっていうことばかりをしている人っていうのは巡り巡って自分に何らかの形で返ってきますね。罰が当たるって言ってたり、誰か見てるんだぜっていうことだったりすると思うんですけど、そういうことになっていきます。でもこれって本当で、自分が誰かしら、まあ、すぐにメリットを得られないもの、例えば自分がめちゃくちゃ価値のある話を雑談したとしても、じゃあ誰かが投げ銭でポンってお金が返ってくるわけじゃない状況ってすごく多くありません？このアプリねめっちゃいいんだよとかあとはあの番組のねあのとこだけ見てめちゃくちゃ笑えるからっていう、そのどうでもいいけど価値がありそうな話って誰かとの雑談で話したとしても、その瞬間、あ、じゃあありがとう、いい話もらえた、じゃあ1000円渡すねっていうやり取り絶対やんないじゃないですか。やってるところあるかもしれないけど、私の周りではそういうのってなかなかないわけなんですよね。誰かの有益な話を聞けて、誰かのおすすめの本を聞けて、その対価としてお金を払うっていうのはなかなかないんですけど、誰かに対して、あ、これすごく良かったよっていう話をしたり、あなたに合うと思ったんだ、これ調べてきてから読んでみてっていうノートを渡したり、そういうことって巡り巡って自分に返ってきます。これは本当に返ってきます。やった人だけが分かるっていう感覚ですよね、きっと。これはね、そう巡り巡って自分に幸せが返ってくるのであればギブってした方がいいんですよ。相手との関係構築もできますし、この人とずっと友達でいたいな、ずっと話し相手でいてほしいな、おばあちゃんになっても年取ってもずっと隣で笑っていたいなっていう相手との関係ってすごく丁寧にやると思うんですよね。そんな感覚と同じで、自分ができること出し惜しみもなくできる、出し惜しみもなく誰かにギブをするっていうメリットって自分が一番もう分かっていると思います。相手に必要と待たされたいとか、相手にとって私ってやっぱり特別な人でありたいとか、いろんな思いがあるからこそ自ら楽しんでその人に対してギブをしていくっていうのをやってると思います。ギブの機会をどんどん増やして、いろんな人に自分が持っているものをどんどん出し惜しみなくギブ、そしてプレゼントしていくと、自分の人生ってもっと深く、そして彩り多くなっていくっていうのはもうなんとなく想像できますよね。じゃあ今度そのギブって何すればいいのみたいな話になっていくんですよ。例えば私だったら、もうほんと数年前会社員やってました。机に座ってパソコンやって、言われた雑務をやりこなして、言われた通りに電話対応のマニュアルを覚えてやって、でそして自分で考えた企画書を出して、お前センスねえなーってポンコツに言われたりなんかして、でそして自分の得意不得意っていうのを感じながら1年があっという間に過ぎて、それでもやっぱりミスはあるし、でも楽しいって思えるやりがいのある瞬間も1ヶ月に1回ぐらいはあったりするっていう毎日をやっていると、私って何ができるんだろう、何ギブができるの、私って何が特別、何がみんなと違うっていうところに行き着くと思うんですよね。普通にただ働いて普通に就職してしまったら、その中で求められるものっていうのは 会社側が望む人材であることになってしまうので、自分って何ができるかっていうのが盲目になってる方ってとても多いんですよね。そこがもったいないと思ってて、そう、手相のカウンセリングとか、あとはヨガのお客さんと雑談してる時とかにもすっごいわかるんですよ。いや、私って何もできないんだけど何が向いてますかねって言われることあると思うんですけど、いやいや、そんなことないからって思うんですよね。で、ここからはちょっと持論が入っちゃうんですけど、自分が何が一番シンプルに楽にギブができるかっていうのに迷われた方におすすめしているのが、一番最低限シンプルな動作動きの中で何が一番不快にならないかっていうところを考えてもらっていたりします。移動するもそうだし、話すもそうだし、聞くもそうだし、誰かと誰かをつなげるとか、誰かの真似っこをするとか、そういうところも一つの動作として自分ができる得意とするところになっていくんですね。私の中でですね、真似ができるっていう人は最強だと思っていて、例えばなんですけど、めちゃくちゃ評価をされていて、人望も厚くて徳があるねって言われていて、なおかつ仕事もできて、上司からも同僚からも後輩からも好かれていて、しかも同性からも異性からも愛されているような人ってめっちゃ憧れるじゃないですか。って思った瞬間、真似するっていうのが得意な人はその人をいいとこ取りをして真似ができるんですよね。そして真似をして取り入れながら、あ、これって自分の方が持ってるものが上手だなって思ったら、真似をせず自分のものにして、もっと自分のいいところにチェンジしていく、変えていくっていうことが得意な人いるんですよ。この人私最強だと思っています。こういう人になりたかったって思っていますで、そういう友達がいたんですね。同性からも異性からも愛されて、仕事もバリバリできて、どういう感覚って思って、もう気になって気になって、よくその頃は飲みっていう場ができていたので、飲みの場で取材してたんですよ、その人に対して。そしたらなんて言ったかっていうと、自分の理想とする人っていうのがその漫画の世界にいるらしくって漫画の多分パーフェクトなウーマンなのかマンなのか分かんないんですけど、そういう中にいると。で、その人にそっくりそのまんま寄せていこうとしていたら、気がついたらそうなっちゃったっていう話をしていたんですね。真似するっていうのが得意な人は本当最強だと思います。で、こんな感じで実在の人物じゃなくって漫画とか真似できたらとてもかっこいいんですよね。そして以前私が児童書ハマっているっていう話していたんですけど、その児童書の中にも孤独になる勇気、一人になる勇気っていうところで、一人になるのが怖かったりしたら、漫画とかアニメとか小説の中って孤独を愛する人がよく登場人物、もしくは主役として出てくるわけなんですよね。一人でもへっちゃらだ、友達付き合いはそんなに嫌いじゃないし、別に誘われたら行くけど好んで自らは行かないよねっていう、その孤高のかっこいいタイプ、一匹狼タイプっていうのは小説とかそういうなんていうかフィクションの中に現れやすいんですよね。なので、そういう人たちと心の友になることによって自分も不安じゃなくなるよねっていう文字があって、もう全然私の中で噛み砕いた言葉なので、多分本文は全然違うんですけどそんな形でなっていたので、真似るっていうのが得意な方っていうのはこういうのもいいですね。自分の中の理想とするのがフィクションの中にあるかもしれないです。あとはつなげる、私これが得意なんですね。実は私喋るとか聞くとかよりかもつなげるの方が得意だと思っていて、その人と誰かと誰かの相性を合致させるとか、恋愛もそうだし、友達もそうだし、イベントもそうだし、あとは誰かに必要なものを提供する、マッチさせてあげる、必要なサービスをマッチさせてあげるっていうのがすごく好きだったんですね。で、これって本当はあんまり役に立たないなって自分の中では思っていたんですけど、やっと今役に立てる時が来たかもしれないなんてうっすらと思っています。その人本人が必要なものって、ヨガの中でも例えば、じゃあこの人には多分30分ぐらいのリストラティブヨガがいいよねっていう人もいれば、いや、この人は1時間半ぐらいヒートっぽいちょっと強烈ながっつりしたヨガの方がいいよねとか、ビンヤサめっちゃ入れた方がこの人には合ってるだろうねとか、そんな その人自身の心理状況とか体の状態とか何悩んでいるかとか、それに合わせてヨガって提供した方がいいと思っているんですよ。それがやっとマッチさせられる土台にやっと来たなぁなんて思いながらワクワクもしています。なので、あなたが一番シンプルに、そして楽に不安なく行動できるもの、話すなのか聞くなのか、 伝えるなのか噛み砕くなのか、それこそ真似るなのか、読み解くもそうだし見るもそうですね。あとは書く、書いて伝える、これも最強ツールになっていきます。何かしらのものができればそれはもうギブできる状態にいます。そしてギブすることによって誰かが喜んでくれます。自分が幸せにしたい人がいればその人に直接ギブすることができるし、特に誰でもいいなって思ってる場合は不特定多数のあなたのことを必要とする人にギブすることができるわけなんですよね。そしてギブすることによって自分に何のメリットがあるかっていうと、自分のことを大切にできるきっかけもあります。自尊心って言われたり、私そんな悪いやつじゃないよねとか、私いいやつじゃんって思える瞬間にもなったり、あ、ギブができた、私って誰かに役立つことができたんだっていう、その自己効力感、もっと何かできるんじゃないか、もっと私もやってあげたいって思う気持ちになっていったりもします。そして世間とか社会っていったものに対する見方っていうのもまた変わっていくんですね。ギブをして喜ばれない時ももしかしたらあるかもしれないんですけど、大抵心よく受け入れてもらえます。そうすると自分の思い込んでいる世間っていうもの、その世間体とか言ったりするんですけど、世間と社会って全然別物なんですね。あと世の中もまた違っていたりもします。世間とか世の中っていうものから自分が思う世間とか世の中っていうものが、あ、そんなに悪いものじゃないねって思えたりするきっかけになるのもギブの瞬間だと私は思っているんですね。なので今日は小さなギブから始めてみませんか的なお話でございました。私が今できることなんでしょうね。自分の中でちょっと考えてみたんですよ。この話すこと以外にギブができるってなんだろうって思ったら、どんな話がやってきても、あ、笑って聞いてるな私っていうのが一番敷居の低いギブかなとも思っています。こんな敷居が低いことでいいんですよ。自分が少しでも楽にできること、それを誰かにプレゼントするだけでもうあなたはギバーです。与える側の人です。与える側の人はとっても美しいです。では今日もお互い素敵な一日を作っていきましょう。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。おしまい。